こんばんは、こんばんは、こんばんは。調子がね、いいですね。鼻の調子がいいですね。昨日とかさ、一昨日に収録した自分の配信を聞いてて、結構さ、ぐるぐるぐるってなるね、音が入ってるんだよ。で、俺収録してる時にすげえ腹が鳴ってんのかなって思ったんだけど、安心してください。あれは空気清浄機の加湿器のね、音です。なんかね、ややこしいでしょ。空気清浄機と加湿器が一体化しているやつがあって、それのさ、音なので、俺のね、体内の鼓動ではね、ありませんでした。ということで、こんばんは。知ってる？この知ってるってなんか最近、なんかこの知ってるっていう始まりがね、最近自分のツボなんだけど、横浜のガンダムファクトリーってあるじゃん。ガンダムが動くやつ。あれさ、3月31日までなんだね。俺、あれずっと常設であるんだと思ってたんだよ。そしたら期間限定だったんだね。2020年の12月にオープンして、今年の3月31日まで。で、コロナがあったから期間延長してね、3月の31日までっていうふうになってるぐらいだから、多分、2022年、要は2年間ぐらい限定のものだったんだろうね、あれね。いや、ちょっと見たいわってね、ずっと思ってたんだけど、結局、行かずじまいだね。一番最初のお台場の海浜公園か、あそこにあった時はね、建設途中の時からね、見に行ってたりもして、で、なんだっけ、お台場の、なんだっけな、あれは、なんか商業施設に入った時も、見てたりもしたからさ、あれが動くの見てみたいなと思ってたんだけど、もう間もなくね、終わってしまうということで、ぜひね、ガンダム好きな方は、慌てて見に行ってください。あれ、有料なんでしょ？1650円って書いてあるね。入場料金1650円。で、なんかドックで頭の方まで行くやつが、なかなかチケットは取れないのか、ものすごい、待ち時間がかかるのか、みたいなことで、行ってすぐにね、ドックの上の方まで行けるっていうことは、なかなか容易ではないみたいですね。うん。まあ動くガンダムってね、ちょっと見てみたいなと思いながらも、多分、行かないだろうな。これはあれなのかね。横浜の後にまた、今までのガンダムのようにさ、関西地方に行ったりとか、するんじゃないかな。多分ね。うん。いや、これは一番最初のガンダムがね、お台場に来た時は、すんげえ、興奮したもんな。これがもっとね、本当のアニメのように軽やかに動いたりしたら、夢だね。これのちょうど建設途中のね、動画とかも公開されてたりもして、見たんだけど、やっぱりアニメの構造と、こういうふうに本当に現実的に、膝だとかさ、腕とかさ、動かそうとなると、構造にはやっぱり無理があるからね。だいぶアニメの構造とはね、違うものにしたっていう、そういうものもあったりしたんだけど。まあ、ここら辺のガンダムを再現していくっていうのは、まだまだ続く、なんか一つのロマンみたいなものがあるね。うん。 たださ、このロボット技術ってすごいよね。四足歩行で馬のように走るロボットとかさ、転ぶロボットとかね、氷の上で、本当の、犬みたいにね、足を滑らせながらとか、あと昔のホンダの足もじゃないんだけども、あれがもっと発展した形でさ、二足歩行して、建設資材みたいなものを持ち上げたりとかね、本当に人間みたいな動きをするんだよ。で、びっくりしたのが、ジャンプができるんだよね。二本足でジャンプとかしてるんだよね。いや、ものすごいなーって思ってね、見てる。ただ、まあ、ああいうふうに人間らしく作っていくことって、どうなんだろうね。まあ、人間のやっている作業とか、にはいいかもしんないけど、でももっと専門特化していけば、それ専用のっていう風に作っていった方がいいように思うけどね。あえてなんかその人間の形にこだわるとかね、馬の形にこだわるとかね、そういうものでなくてもいいのかなって思ったりしたな。ただまあこのガンダムはね、見てみたい。あれさ、リアルタイムの動画ね、当倍で見てたりするんだけど、すんごいゆっくり動くじゃん。だから YouTube で3倍速とか5倍速ぐらいにして、やっとなんか、まあ、動いてるなっていう感じがあるからね。ただまあ、これが期間限定のね、ものだったっていうのを知って、なくなってしまうのはさ、ちょっとね、残念だね。まあ、その後になんか違うのができんのかな、ザクとか。お台場でもなんかユニコーンガンダムかなんかになったんでしょ。でも圧倒的にやっぱりファーストだよな、ガンダムはな。どう考えても、一般の人にね、認知されてるガンダムって。まあ、そんなものもあったり。あとさ、ちょっと今日もやってみたいなシリーズがあってね。昨日は、まあ、ボケッターで笑わせてみろっていうのをちょっとやってみたかったんだけど、今日はさ、自分のことを自分の名前で読みながら配信したいなと思ったの。要はさ、かんすけね、今日そんな自分の名前を呼びながら配信してみたいと思ってさ。だから今日の昼間のかんすけは、そんなことをしたくて、もうね、うずうずしてたんだよね。で、夕方もさ、カンスケね、飯食べながら考えてたの。どんな感じがいいのかな、みたいな。でさ、カンスケね、ひらめいたの。うざいわ。たくうざいわ。もう、耐えられない。本当に。このさ、自分のことを自分の名前で呼ぶのって、女の子多いじゃん。でさ、その、気になる子もいれば、気にならない子もいるんだよ。で、この気になる気にならないの差って、何かなと思うと、名前のさ、文字数なんだよ。例えば、ももっていうね、二文字ならいいんだよ。ももね、栗が好きなのとかさ、ももね、モヒカンにしたいのとかさ、要は二文字であれば違和感がないんだよ。でもこれが三文字以上になるとイラッとするんだなって思った。ももこね、ラムーンやりたいとかね、ももこね、栗が食べたい。なんで桃と、桃栗三年だから。栗が出てくるんだな。だから、この3文字以上になると、なんかちょっと、 イラッとするんだなって思った。だから、なんだろうね。カオルコね。カオルコ。4文字。カオルコね。カオルコっていたね。アライカオルコとはいたね。そういえば。カオルコね。ドリアン食べたいの、あの臭いやつとかさ。もう4文字以上になると、ちょっともういたたまれなくなるね。だからさ、この、自分のことを自分の名前で呼ぶときは、二文字見解説っていうのがあるよね。うん。二文字まで。あとこの二文字であったとしても、名前がね、ちゃんをつけたらアウトだよな。ももちゃんね、爪切ったのとかさ。ももちゃんなんか最近おひげ生えてくんのとかさ。ちゃんをつけ始めたらやっぱりちょっと、イラってするよね。だからこの自分のことを名前で呼ぶのはね、二文字までっていうね。もうなんか、決めたらいいよね。いろんな、法律で、法律で決めたらいいよ。だから松岡修造とかさ、あれはもう奇跡の会見だよね。よくやった。修造。頑張った。修造。だから、あれも、しゆうぞうって5文字だから、イラってくるんだよ。ぞうだけだったらいいんじゃない？よくやった。ぞう。頑張った。ぞう。それだったら、いいんじゃねえか？と。いや、この自分の名前を呼ぶって、ほんとな。やっぱりさ、ちょっと幼さがあるのかな。でもさ、YouTuber の人でもさ、俺ガジェット系のものとかを見てると、自分のことを、例えば、田中ね、これをね、選びましたとか、要は名前で言う人っているじゃん。あれは、やっぱりなんか、そのチャンネルの中でなんかキャラクターを確立させたいのかな？名前を知ってもらいたいとかそういう意図があるんだろうね。ああいうのはあんまり気にならないな。やっぱり女の子だな。女の子は自分で自分の名前を呼ぶのが気になるんだな、きっと。あとさ、ちょっと思い出したのがさ、オタクの人いるじゃん。オタクの人って、早口じゃない？めちゃくちゃ。MP5 並みのさ、もうマシンガントークじゃん。ふと、ちょっと、思い出したんだけど。なんであれオタクの人たちって、早口なんだろうね。俺、思うのはね、多分頭に思い浮かぶ、速度に、合わせたいんだろうね。その、発する言葉の速度。要はシンクロさせたいんだろうね。両輪で。頭に思い浮かぶものと、口から吐き出すものを、両輪シンクロさせたい。その結果、早口になるんだろうね。そういう意味では、だから頭の回転が早いとも言えるんだけど、その一方でさ、とてもその自分の話していることを、相手に伝えようってする意思とかね、理解してもらおうっていうさ、ものがないよね。だから、ああいうオタクと言われる人たちって、コミュニケーションが一般的にはね、あんまり上手くないんだなっていう風なね、ことがあるなって思ったな。本当に早いもんね。あんまりも早いからさ、いや、もう全然、わかんない。もう2回3回聞き直したりするもんね。あれはなんか、面白いね。俺でもね、ああいうタク系で、早口の人って好きなんだよね。以前ね、まあそういう、系のさ、仕事をしてた時に、面接とかするんだけど、結構来るんだよ。そういうオタク気質の人というのかな。まあ本当のオタクの人もいるんだけど。だから、1年間で僕はね、 ゲーム1000本やりまくりました。仕事しないで、もうね、1000本やったんです、みたいな。同人誌でさ、年末のビッグサイトでやるやつあるじゃん。あれで、いや、2日間で50万売り上げましたとかさ、そういう人が来るんだよ。で、やっぱりね、いや、本当にいろんな人がいるなっていうのはね、あって、すごい楽しいんだよね。で、その楽しいっていうのはさ、ものすごい、俺にはない感性とかね、俺には持ち得ないその情報の深さとかね、その深いっていうのもさ、ものすごい、正しく深いっていう感じは正直あんまりしないんだよ。要はその人自身が、もうなんか、本丸を掘り下げないで、例えばさ、じゃあ、富士山の、なんか、地質調査をするのにね、富士の樹海とかさ、ああいうその富士山近辺を掘らないと、富士山のことはわかんないんだけど、なんか関係ないそこら辺の八王子のさ、高尾山掘ってるみたいな、そういうね、大きな、ね、掘るところの間違いなのかな、そういうものはあったとしても、深く掘るっていうことにおいてはさ、すごいんだよね、その掘りっぷりがね。だから、そこにはその人なりのこだわりもあるからね。そういう話って、俺はすごい好きでさ、よく面接とかしながらも、なんかその人が持ってきてくれたね、まあ自分の例えば作品みたいなものがあれば作品だし、まあいろんなね、その話があれば、話をね、よく聞くみたいなことはね、してたりしたんだけど、やっぱりね、なんだろうな、やっぱり大きく何かに偏ってる人って面白いよね、すごくね。あとこのオタクつながりで言うとさ、そのゲームのプログラマーのね、子が入ってきたんだよ。で、その時に俺の同僚がさ、その子が新人だから挨拶するわけじゃん。今日からここに入りました、例えば田中ですっていうふうに。そしたら俺の同僚が、なんだっけかな、なんかどうでもいい質問したんだよな。彼女いますかとかね、いきなりなんかそんなうんちんかんな質問をぶち込んだんだよ。関係ないじゃん、一番最初の挨拶で。彼女がいるとかいないとか。でもそいつはさ、もう普段からさ、試作系のね、仕事だったりしたからさ、もういつもさ、シンナーとかにまみれてんだよ。もうそれで脳がやられてんだよ、そいつ。いきなりさ、いや、田中くんは彼女いるの?っていう質問をしたんだよね。その新人の挨拶の場で。そしたらさ、その新人の子がさ、お宅はどちら様で?って言ったの。いきなり。要はその彼からすると、いや、いきなり失礼な質問をしたなっていうことだと思うんだけど、俺初めてさ、オタクっぽい人が、オタクっていう言葉を使ったことのも衝撃的だったし、いや、オタクはどちら様って、すげえその子20代前半ぐらいだったからさ、いや、お前はいつの時代の、ねえ、下町のおばちゃんかっていう感じがあってさ。いや、ちょっと笑ってしまったね。その時ね。で、その時に、こいつとはもうちょっと俺は分かり合えないなって思った。でもそのツッコミを入れたさ、俺のその同僚と、そのプログラマーの子はね、めちゃくちゃ仲良くなってたよ、二人。で、面白いほどに。なんかその、オタクはどちら様って言った子がさ、俺の同僚にすごい懐いてね、よく二人で遊んでたりしたね。いやでもなんかね、やっぱり面白いよね。そういう彼もね、だからね、俺はなんかこのオタク文化ってすげえいいことだと思うな。 なんか、俺みたいにさ、その雑多にいろんなものが好きっていうのって、例えば 何かしらこうアイデアをね、出したりとか、まあなんか始めようっていう時にはさ、アンテナを張り巡らしてたりもするから、重宝されるんだけど、でも何かギュッとね、深掘りしていく時ってさ、めっぽう弱いからね。だから多分俺のトークとか聞いてる人もね、わかると思うんだけど、俺の話ってさ、浅いじゃん、めちゃくちゃに。で、要は、浅い話しかできないんだよ。で、またその深い話がしたいかっていうと、自分自身があんまりその、深くまでね、一つのものを掘っていくっていうのがさ、得意ではないからね、できないっていうのが、まああるんだよね。だからやっぱり自分にないものを持っている、そういうその偏ってね、一つのものをものすごい深掘りしていく、そういうオタク気質の人っていうのはね、いや俺はものすごいね、好き。面白いし、話してて面白いし、好きだね。あとさ、ちょっとこう、話はね、変わるんだけど、まあ相変わらず、XG、聞いてるんだけど、最近はさ、XG のシューティングスターのダンス動画がね、増えてきたんでね、その海外の人が、自分たちの国で綺麗な場所で、XG のシューティングスターをダンスするっていうね、動画がアップされ始めてて、それを見ててさ、いいなっていうふうに思ったんで、まあ、ちょっとね、言葉を選ばずに言うと、太った女の子とかね、まあ、ちょっと、今一つ、イケメンでもないし、可愛くもないしっていうね、子たちが、めちゃくちゃ楽しそうに踊ってるんだよ。で、それがさ、いや、すげえいいなと思って。多分あれが、日本人が同じようなことをすると、結局イケメンや可愛い子、ダンスが上手い子、そういう子たちは、まあ、称賛されるんだよね。で、一方でちょっと、太ってたり、ハゲてたり、歯が抜けてたり、鼻毛が出たり、耳毛が出たりね、していたとしたら、ものすごいことになるじゃん。誹謗中傷みたいなものが。で、多分ああいう海外のものでも誹謗中傷っていうのはあると思うんだよね。コメントはちょっと読めないからさ。でもそういうものがあったとしても、あれだけ楽しそうにね、自分の好きなことを屈託なくね、発信できているっていうことが、ものすごいいいなって、おじさん、思っちゃってね。いや、これはものすごいなんか、日本に欠けていることだなって、つくづくなんか思ってしまったんだね。俺 TikTok 最近ね、本当によく見てたりするからさ。そうすると、TikTok に上がっている子って、やっぱり可愛い子ばっかなんだよ。でも一方さ、YouTube でそういう風に踊っている子たちって、可愛いとかね、そういう子たちじゃ、なかったりすることが多いんだよね。でもああやって発信しているって、いやいいなって思って。だからやっぱり日本の場合ってものすごくそのルッキズム問題ってね、海外でも言われて、まあ日本でもね、その見た目がとか外見がっていうものはさ言われてるんだけど、でもなかなかその外見だけで判断してしまうものって根強くあるじゃん。で、俺はある種それって、何て言うんだろうな。仕方のないことでもあるなって思ってたりはするんだよね。でもこの仕方がないなっていうふうに思っているこの感覚が日本人っぽいなっていうふうに彼らのね、ああいう踊る姿を見てて、思ったりしたんだよね。なんかやっぱり、今までってさ、その、第一印象が大事みたいなことがあったり、 やっぱり自分の好きなね、タイプとか嫌いなタイプとかってあるじゃん。で、それがあるっていうのは仕方のないことだよなっていうふうに思って、ただそれを自分が苦手だなと思ったとしてもさ、まあなんか、口に出したりとかね、態度に出したりっていうことはしないわけだよ。俺はね、しないんだよ。仕事の場でも、日常の生活においてもさ、そういうものは表にも出さないし、別にその場で口にするっていうこともないしね、なんか SNS で書くっていうこともさ、しないんだよ。しないっていうのは、ダサいからしないんだよ。ダサいことだからしないっていうだけで。でもそういう感覚を持ってしまうのはなんか仕方のないことだなって思ってたりもしたんだよね。でもああいう動画を見てるとさ、なんかその外見だけにとらわれていることの幼稚さというのかな、その人を知る時の浅さみたいなものがね、ものすごいなんかあるんだなって思ったりしたんだよね。結局ああいう外見って洋服みたいなものとそんなに変わらないんじゃないかなっていう。要はその洋服を変えればさ、好印象に移るし、なんか洋服がね、例えば汚れてたり破れていたりしたら、いやちょっとなっていうことと一緒で、なんか例えばじゃあなんだろうね、イケメンじゃないとか可愛くないとかっていう子であったとしても、そのああいう風に自分の好きなことを楽しんでやっているあの姿っていうのはさ、可愛らしい洋服を着ているとかね、清潔な髪型をしているとかね、そういうものと同じようなことで、なんかそういう表情とか表現しの仕方一つで、容姿がどうであれこうであれ、人の印象っていうのは変わるし、またなんか人に与えられる影響力をね、持つんだなって、おじさん思った。かんすけ思った。だからね、ああいう風に自分の好きなことを好きなものとして、屈託なくね、まっすぐ発信ができる環境にあるっていうのは、いいよ。本当にいい。だから、なんか全てにつながるよね。ああいうオタクの人であっても、周りがね、どうこう言おうが、オタクの人ってさ、もう周りに目もくれず、みたいなものがあるじゃん。でもあの姿って、俺はいいなって思うし、魅力的だなって思うからね。それと一緒だよね。まず自分が楽しんで、人柄どうこう言われてっていうもの以前にね、自分のやりたいことをやりたい場所でやりたいように発信できるっていう。そのなんか、まあ大きくくくるとね、社会だね。そういうものはいいなって思ったりしたな。まあ少しずつね、その見た目の偏見みたいなものはどうかな、薄まっていけばいいなとは思うかな。ただなんかさ、俺そのまあ何度となく話してるんだけど、多様性、多様性っていう、この多様性っていう言葉はさ、なんかすげえ違和感を感じるんだよな。あえてなんかそれをさ、お題目のようにね、唱える必要ってあるんかなみたいなものがあって、全員、まあ違うわけじゃん。もう元々がさ、人間の存在自体が、もう大昔からさ、多様性なわけじゃん。それをこう今の時代になってね、多分こういう SNS の普及によって、その分断画みたいなものがね、どんどん表面化してきてさ、 そういう流れでその多様性みたいなものとかね、そういうものをこう題目として挙げられるようになったんだけど、でもそもそもさ、人間は多様性をね、持っているわけだからね、人間だけじゃないよね。動物だって、オケラだって、ね、カマキリだって、テントウムシだってみたいな。あれと一緒でさ、多様性の中でみんなね、生きてたり、繋がってたりするもんだからさ、なんかその多様性を認め合いましょうって、わざわざ言うのって、なんだろうね。やっぱ言う必要があるのかな。ご飯はよく噛んで食べましょうみたいなことと一緒で、必要な標語的なものでもあるのかな。ね、信号は手を挙げて渡りましょうみたいなものと一緒で、多様性というものをまあ受け入れましょうとか、認め合いましょうとか、助け合いましょうっていうのは必要なものなのかな。なんかこう自然とね、身につけているものなんじゃないかなって思ったりするからな。やっぱり環境はあるかもしんないね。よくやっぱり聞くのはさ、すげえその人口の少ない田舎町に生まれて、そこで育って、そういう環境で育ってくるとさ、なかなかその他を受け入れないとかね、そういうものはね、耳にしたりするし、まあ実際俺もね、田舎とか行くとそういうなんか雰囲気みたいなものってあるもんね。俺の知り合いでもやっぱりあのコロナの時にさ、父親が亡くなってしまってね、あのこのまま東京にいるからさ、帰りたいんだけど、要は田舎にいるね、親からすると、いや今は東京も来ないでくれっていうふうに言われて、結局父親の葬儀にね、参列できなかったとかね、そういう話もあったりして、それはそういう田舎社会の中では、東京もんが来たらその場所で住んでいる親にね、迷惑がかかるからっていうさ、ことで帰れないとかね、実際身近にもあったりしたからさ。だからそういうその田舎の環境ではなかなか他を受け入れない、拒絶していくっていうものはあるのかもしんないね、うん、そういう場所においては、まあなんか確かにご飯をよく噛みなさいとか、横断歩道は手を挙げて渡りましょうとかっていう、その標語的なものは必要で、多様性をなんだろうね、認め合いましょうとか受け入れましょうみたいなことっていうのはあるのかもしんないね。そう考えるとね、俺の場合は割ともうガキの頃からいろんな人がいたからね、本当に中国人の友達もいたし、いわゆる二世の韓国人もいたしね、なんかインドの人がいたり、その国で言うとね、あとまあちょっとね、後輩の弟で、なんていうの、言葉が出てこないな。まあ、あの当時の言葉で言うと、知恵遅れの言葉さ、いたしね。普通に遊んでたもんね、仲良くね、めちゃくちゃ。だから、あんまりその国がどうしたとか、こうしたとかっていうのは、俺は個人レベルでは、全くね、ないね。だからそういう意味では、そういう環境で育ってきたから、なんかあえて今こういうふうにね、多様性みたいな、お題目を掲げられることに違和感があるっていうね、感じはするかな。止まった。なんでその話になっていったんだ？いや、オタクの話からか。だから俺は、要はその多様性だね。多様性っていう言葉がさ、ちょっとね、なんか、毎回そういう言葉を耳にするとね、引っかかるものが あるな。でも引っかかったとしてもさ、別に日常においてね、いや多様性っていうのは俺が思うにはこうなんですよねっていう話はさ、しないよ。ほとんどにおいて。こういうふうに一人語りだから、あえてね、なんかそういう多様性みたいなものを考えた時には、自分自身はこういう考えをするんだなっていう、その自分自身を整理するっていうね、ものもあるからさ。ダンス動画だね。もともと始まったのはダンス動画だね。いや、だからね、あれだね。やっぱりその、国が違うとはそういうこともあるよな。正直なところね。あれが、海外の人だから、その日本人は、例えばちょっとぽっちゃりしているとかね、そういうものがあったとしても、海外の人だから、シンプルに受け入れるとかね、受け入れられるっていうものは、あるかもしれないな。ね。そう考えていくと、見た目があったり、その国みたいなものとか人種みたいなものとかあるのかな。でも、まあさっきの話に立ち返ると、所詮見た目はね、洋服みたいなもんだからさ、それなりに見せれば、それなりに受け入れられるし、やっぱり汚れていたり破けているものであれば、そんな風にね、乱れてしまうっていうものはあるよね。でも所詮表に出ているものっていう風にも言えるし、だから表に出ているものが大事なんだよっていう風なこともあるよね。なんかその難しいっていう言葉は使いたくないんだけど、悩ましいね。難しいっていう言葉を使わないで表現するとしたら悩ましいか。悩ましいね。なんだろうな、外見ってね。多分さ、本来の外見の意味って、人をさ、識別するために外見ってみんな違うんだと思うんだよね。要は、外見がみんな同じだったら、わかんないじゃん。みんな俺みたいな顔してね、1億人が俺みたいな顔してたら、わかんないじゃん。しかも田舎に行ったらさ、例えばさ、橋田っていう名前の多い地域だったら、じゃあ橋田誠っていうね、同じ名前の人が5人も10人もいて、みんな顔とかね、外見が一緒だったら、わかんないじゃん。そもそもが。社会システムが破綻するじゃん。だからさ、やっぱり一番根本の外見って、その人を同じ、こういうその人間という生き物を人間同士が識別するためだけに外見でさ、違うんじゃないかなっていうふうに考えると、例えば、すごいデブとかね、すごいガリとかさ、すごい胴長とかさ、ハゲてるとかさ、そういう人ってものすごい、わかりやすいアイコンだから、生命力としてはさ、ものすごい、生命力として考えると、逆か、目立つっていうことは狙われるからさ、割と周りと同化した方がいいのか、生存競争を考えた時には。なるほど。あ、それ面白いな。だからさ、太っちゃダメなんだよ。だから、痩せすぎちゃダメなんだよ。だから、ハゲちゃダメなんだよ。目立つから。目立つと、すぐさま識別されて、狙われるっていうさ、ものがあるんだよ。 根源的に。これはなかなかにいい説なんじゃないか。だから平均値を取るために、例えば日本人であれば、中肉中背みたいなさ、ものがさ、一番多いっていうことなんじゃない？またもう一歩発展して考えると、デブやガリやハゲっていうのは、エリートでもあるっていうふうにも言えるよね。だって、圧倒的多数よりもさ、差別化されている生き物なわけじゃん。エリート感があるじゃん。エリートだけど、狙われてね、やられちゃう。そういうものだ。そういうものはね、あるけど。なんか面白いね。だからまあ、外見って大事なものではあるんだけど、外見だけに囚われている人というのは、どうなんだろうな。仕方がないっていうふうに思う反面ね。もうなんか、一理歩、その人をね、知るために、その外見の内側にあるものね。だから、セックスと一緒だよ。セックスだってさ、いやなんか服を着てたりね、男の人だったらスーツを着てるときって、いやかっこいいわっていう風に見えるんだけど、でもその人にさ、一歩二歩近づいてみて、セックスをしてみてさ、肌をさ、合わせてみたらさ、いやつまらねえ男だなみたいなことと同じで、そのセックスのね、もう一二歩ね、入り込んで、見るっていうね、ものがあると、そのなんか外見だけには囚われないっていうね、ことになっちゃうっていうふうにね、なんかいい感じで言ってっけどさ、でも、セックスのその先を知るっていうことはさ、セックスを通らなければいけないっていうさ、なんかこの間、そういえば捕まってたね、なんか、あのマジック、なんとかビーティーみたいな、頭のところに傷があってさ、なんか女の人をダマグラがしてみたいなの捕まったじゃん。あんなことになっちゃうか、そんなこと言ってたら。まあ外見は大事なものではあるんだけども、そこだけに囚われるっていうのはね、まあ幼いよ。あとさ、この幼いつながりで言うとさ、その金儲け的配信、ライブ配信ね。俺が見ているのはツイキャスとかさ、まあニコ生とか YouTube のライブとか見るんだけど、基本的にはさ、今、ああいうライブ配信って、まあそのほとんどが、まあお金目的のものが、もう圧倒的大多数なんだよね。で、それを見てて、やっぱりさ、なんか、お金儲けが、明けすけなライブ配信って、面白くないんだよね。で、なんで、お金儲けがね、明けすけなものって、こんなにも面白くないのかなって、ちょっと思って。で、いくつか理由があるんだけど、まあ、一つはやっぱり、配信がさ、そんなに面白くない。そんなに面白くない配信に対して、いや、とてもじゃないけど、投げ銭なんか、するに値しないわっていうね、ものがあるんで。でもそういう配信に限って、いや、今月はちょっと支払いがさ、足りないんだよね、とかさ、リスナーに甘えた配信をして、金をせびるっていうね。このなんかね、内容と、それに値するだけの配信ができていないにも関わらず、金くれ金くれアピールがすごいっていう。これがとにかく面白くない。で、もう一つは、リスナーのさ、おもちゃになるんだよ。要は、主体が自分ではなくて、リスナーになるんだよね。要はリスナーが、あいつのところ行けよとか、あれしてみろよ、これしてみろよっていう。で、それに応えていくと、リスナーが投げ銭をしてくれるんだよね。その結果主体性がないから、そういうその、お金を出してくれる、リスナーの喜ぶことだけ、それをやっていった結果、他の人が全然楽しめないものになっていくっていうね。要は、ふと客さえつかめれば、もうその人のためだけの配信になっていった結果、つまらなくなるっていうね。で、そのふと客が 離れていってしまったら、もうおじゃんっていうね。そのパターンがあるんだよ。でね、三つ目が俺は一番なんか、俺自身はね、まあ見てて不快だなっていうふうに思うのは、要はその、お金をさ、見せるっていうことなんだよ。いや、今月は100万ね、稼げましたとかさ、なんか通帳見せてみるとかさ、なんか高価なものを買って、それをね、見せるとかね。要はその、ライブ配信で稼いだお金、それを、なんて言うんだろう。見せつけるというか、まあ、配信する側の人にとってはさ、ある種その、まあお礼みたいなこともあるのかもしれないんだけど、でも、見ている側としてはさ、あんまりなんかその、お金があらわになって見えてくるって、なんか、興ざめになるんだよね。それってすごいわかりやすいのがやっぱり、芸能界でさ、芸能界ってあんだけ稼いでいるにもかかわらず、お金の話って、ほとんど抜いてしないじゃん。いや、今月いくら稼ぎましたとかさ、まあほとんどの、芸能人って言わないよね。要はその生臭いお金の部分って表に出さない。その分だけ、まあいろいろね、裏で暗躍しているというものもあるし、まあその事務所側でそういうものはね、絶対に出さないっていう、そういうものもあるとは思うんだけど、でもああいう一般的な配信をしている人たちって、なんかね、そこら辺が、なんだろうな、やっぱり嬉しいからなのかな、見せつけてマウント取りたいからなのかな、やたらその見せたがるじゃん。特に YouTuber なんかそうだよね。まあ YouTuber の場合は稼いでる人は高価なものを買ってそれをこうライブとかね動画に載せたらそれが経費で落ちるからっていうね、そういう事情もあるんだけど、でもなんかね、ああいうそのお金を使う系とか、お金を使って見せびらかす系っていうのは、ものすごいなんか、俺は寂しいなって、どうしてもね、思ってしまうんだね。だから全然、面白いと思えない。だよ。で、そう考えていくと、なんか俺分かったことがあって、そもそもさ、俺は数字が嫌いなんだなって思ったの。お金も数字でしょ？で、この SNS に溢れているものも数字でしょ？で、これさ、ものすごい、なんか人って数字にさ、めちゃくちゃがんじがらめにされすぎてないかっていうことなんで、一番最初にあるのはさ、年齢だよね。いや、30歳だから40歳だから50歳だからみたいな、それでさ、まあ大体語られるわけじゃん。で、なんかそういうもので語られてしまったりね、決められてしまったり、30代だからこれって恥ずかしいよね、40代だからこうじゃないとダメだよねっていう風に言われることもなんか下せねえなっていうね、ものがある。要はこの数字っていうものがさ、特に今のね、この現代においてはものすごくね、なんていうの、使い方を誤っているというか、なんかこの数字によってさ、多くの人が、なんて言うんだろうな、踊らされてないかみたいなさ、ものが、あるよね。踊るだけでもないし、まあ落ちていくというね、ものも、両面あるんだけどさ、なんかこの、お金にしろ、SNS に溢れるフォロワー数とか、ああいうものの数字にしろ、年齢にしろ、 この数字にとらわれているものがね、いやーすげえ多いよね。だからあれだね、これさ、 SNS のこういう登場によって、その一般の人たちがみんなあのドラゴンボールになったっていうことだね。スカウターをさ、身につけてしまったっていうことだね。要は戦闘力がさ、ドラゴンボールのように数値化されて、その数値で強い弱いというものが可視化されたっていうのが、まあこういう SNS に溢れる数字なんだろうね。まあこの数字って多分古くは芸能の世界にはね、まあ例えば映画であれば興行成績があったり、レコードとかであればね、販売枚数みたいなものがあって、そういうものに可視化されてさ、ああいう芸能の世界っていうのは、まあある種のランク付けとかね、格付けみたいなものがあったんだけど、そういうものがこの SNS の普及によって一般の人にもね、そういうランク付け、格付けみたいなものが、フォロワー数やいいね数によって可視化されて、みんながみんな、ドラゴンボールのスカウターを手に入れね、そこに現れる数字によってね、まあ強い弱いとか、マウントを取る取らないみたいなね、そういうものに溢れてるっていうことなんだね。だから俺は、数字が、今のこの数字がね、嫌いなんだね。だからああいう配信でも何でもそうだけど、数字が見えるものっていうものにね、嫌悪感を感じるんだな。お金だけではなくて。ああ、そうか、数字か。ツイッターはなくなってもいいと思うけど、数字はなくなったら大変だもんな。なんかもっといい意味でね、数字が使われたらいいんだけどね。なんか、まあ多くの人が数字にとらわれないで、数字に悩まないようなね、ものがあるというね。まあさっきの、ああいう外見みたいなものにもやっぱりつながるよね。外見だけで判断して、どうこうっていうのと同じように、SNS に溢れるさ、数字だけを見て、いや、この人はすごいの、すごくないのって、容易にね、判断してしまうものって、やっぱり、その数字のもう一歩二歩入り込んで考えてみるとか、知るっていうことはね、必要だよね。かんすけ、そう思った。あとさ、この間さ、あの、Spotify の、トップページからね、ポッドキャストをさ、ちょっと聞こうかなと思って、アクセスしたっていう話をしたんだけど、あの時にさ、気づいたのが、あの、ゆるなんとか系って、すごい多くない？ゆる言語とか、ゆる歴史学とかさ、ゆる建設業とかさ、あったかどうかわかんないけど、ゆるなんとか系のラジオって、すごい多いね。なんか、ポッドキャストの間では、ゆる系がなんかブームなのかね。俺も変えようかな。ゆる方角ぬみたいな。ダサいな、なんか。じゃあ、ゆる雑談。ありそうだな。これもな。ゆる、ゆるゆる。パンツの子もゆる、ゆるゆるみたいな。ゆる、ゆる、ゆるぬるって可愛くない？ゆるぬる。ゆるぬる。なんかさ、90年代あたりのさ、テレビ番組にありそうじゃん。深夜の。ゆるぬる。みたいな。あるじゃん。なんか、大好きってあったじゃん。あの、飯島直子とか。あの感じ。ゆるぬる。ゆるぬるってなんか、 いいな、ワードは。ゆるぬる。ゆるぬるちゃんっていうキャラクター、だって可愛いじゃん。あるかな？なんか、うなぎっぽい感じがするよね。ゆるぬる。ああ。いいね。ゆるぬるはちょっと気に入ったな。ゆるぬる。ゆるぬる。方角。ゆるぬる。ゆるぬる方角。ゆるぬる雑談。言いづらいわ。滑舌悪いんだから、ゆるぬるとは言えないわ。はっきりと。ということで今日はね、この辺にしておきます。おやすみなさい。今日も長々とお付き合いいただきありがとうございました。